朝鈍い日が照ってて、風がある、千の天使がバスケットボールする。
この音声ファイルは政治学言論ナンバー5ボリューム2政党組織について解説するものです。もし開いている資料が違う場合、この音声を止めて正しいファイルに変更してください。教科書を持っている人は教科書の87ページから96ページを開いておいてください。それでは講義を進めていきます。スライド4枚目をご覧ください。前回の講義では政党の機能について解説しました。今回は政党の組織的な特徴と政党間関係、つまり政党システム、この2点について解説していこうと思います。政党と一口に言ってもその内容は様々あります。政治学では大きく4つの政党の分類があると考えられています。一つは幹部政党と呼ばれる政党のあり方です。今でこそこの政党は存在しませんが、昔はむしろほとんど全ての政党が幹部政党でした。つまり制限選挙の下で議会内の議員のまとまりとして生まれた政党だったわけです。お金持ち、地主、経営者などの名簿家、これが構成員となり、それぞれの、個人、候補者個人が立脚する選挙区、及びその支持者、人間関係ベースで両者を結びつけたようなゆるい組織、それが、幹部政党だというふうに説明されます。日本でも戦前の政党に関しては幹部政党として位置づけられることが多いと思います。これに代わるのが大衆政党と呼ばれる政党です。大衆という言葉がついてますが、それは必ずしも何か劣ったとか優れていないという意味を付与されているわけではありません。重要なのは選挙権の拡大です。要するに幹部政党がたくさん存在していた時代はごく少数の人だけが選挙に参加し投票をすることができたので、政党のあり方もそのようなごく少数の有権者との関係性に注目するものとなるわけですが、選挙権が拡大し普通選挙制度が成立すると、そのような幹部政党的なあり方は大きく変容を求められるわけです。これがいわゆる大衆の意味するところで、要するに選挙権が拡大し、多くの人が参加できるようになっていく、その中で出てくるような集団、これと政党がどのような関係を構築していくのかというのが、この大衆政党のあり方を大きく左右していくことになるわけです。特に普通選挙権の拡大に伴い、有権者としての資格を与えられた層としては、層として認知されたのは労働者階級の人たちでした。とすると、大衆政党のあり方を考える際に重要になってくるのは、労働者という一つのカテゴリーないし、支持集団が政党といかなる関係を構築するかということになるわけです。 社会主義政党は広く労働者層を党員として組織し、またその労働者の、環境改善などを目指す政党組織として位置づけられていますが、そのような新しい労働者階級、名簿家とは異なる労働者階級の人たちによって支えられる政党というのが、この大衆政党の重要なコアとなっていくわけですね。日本だと共産党や公明党がそのような大衆政党に分類されると見ることが一般的です。参加者がとても理念上多いので、その参加者の参政権というのを当然重視するという意味で、党員全体が参加する党大会、これが重要な意思決定の場となりますが、もちろんそれでは党、政党の運営をうまく、行うことが難しくなりますので、党執行部、中央執行委員会などが、共産党では有名ですけれども、そのような党執行部が、具体的な党運営の主体となる、そのような特徴があるとも考えられます。さて、そのような大衆政党が生まれた普通選挙権の拡大というのが当然の時代になる。つまり社会がより成熟化していくと、また新しい政党が出現することになります。スライドの5枚目をご覧ください。その典型例が包括政党です。先ほど説明したように大衆政党は職業階層、つまり労働者階層ですね。そのような分断線を前提に、労働者の利益を代表するような政党として一般的には考えられてきました。しかしながら、社会が大きく変化し、労働者の利益以外にも様々な職業利益、価値観の変化などが、当たり前のことになっていくと、より幅広い層へアピールしないと政党というのが存立し得ないという事態になっていきます。つまり、特定の階層や集団や宗派に依存、限定せず、あるいはそれらの異なる集団を包摂するような、そのような支持獲得を目指す政党というのが出現することになるわけです。これがいわゆる包括政党です。日本だと自民党がそれに該当します。そのような包括政党はもちろん日本だけではなく、スウェーデンにも存在しますし、ドイツにも存在します。いわば政党の包括化というのは、社会の成熟化に伴う普遍的な現象と見ても良いのではないかと思います。さて、近年注目されているのがカルテル政党です。これは何かというと、先ほど説明したように、社会が成熟化し、国家が政党の役割を重視する。つまり、例えば、政党としての活動をより促進させるためにお金をかける。政党助成金ですね。お金をつけてあげるとか、法的なサポートを与えてあげるというようなことをすると、今度はそれに依存する形で政党運営を行おうとする集団が出てくるわけです。そのような政党の例がカルテル政党です。政党助成金のような国家の財を存立基盤に、様々な政権放送や、マスメディアを使ったアピール方法によって支持拡大を狙います。特定の集団とか地域とか、あるいは有権者そのものに、 支持基盤を持たず国家に依存するので、いわゆる、分かりやすい言い方をすると空中戦という戦略しか取りようがないので、メディアとかを主に多用しながら、まあ、生き残っていく戦略を採用する政党というふうになります。そのようなカルテル政党というのに対して、まあ、ヨーロッパ圏で、その新しい政党運動、そのようなカルテル化、政党のカルテル化というのはおかしいじゃないかということで立ち上がった政党が、いわゆる、そのナショナルアイデンティティを、まあ、非常に強く強調する極右政党だったりというわけですが、まあ、そこら辺の話はヨーロッパ政治の、まあ、範疇になりますので、この講義では扱いませんが、いずれにせよ政党組織のあり方というのは、社会の変化、あるいは国のあり方の変化というのに伴いながら、徐々に変化していくものだというふうに考えていただければなと思います。それでは休憩を取りましょう。30秒から1分休憩してください。皆さん休憩を取りましたでしょうか？私はお腹の調子がちょっと良くはなってきましたが、この間2回トイレに行っています。講義に戻ります。今から政党システムについて解説していきます。スライドの6枚目をご覧ください。先ほどは政党という組織の中身、あるいは政党組織そのものに関する解説でしたが、政党システムはその組織と組織の関係性に関する、まあ、特徴を説明するものです。つまり、政党間競争から生じる政党の間の相互作用を形作る構造。これが政党システムです。政党システムが作り上げられるフェーズは主に3つの段階があるとされておりまして、フェーズ1が選挙で政党の間で協力したり、あるいは非協力的な関係という、まあ、競争関係ですね。それを、作り上げるというフェーズがまず1段階。2段階目は、その政党というか、まあ、選挙が終わって当選した後、政権というのを作り上げるわけですが、その政権を構成する際に、どの政党が、まあ、その政権与党になるか、野党になるかという問題であるとか、政権与党といっても単独政権を取ることができなかった場合は、どういう政党と連立関係、連立政権を組むのかであるとか、野党に関しても、一枚岩になれるのか、それともバラバラになるのかとか、そういう観点があると言えます。最後は個々の政策に関するそれぞれの政党のスタンスです。これがフェーズ3になります。これら3つのフェーズというのは、選挙が、終わって政権が構成され、政策が決定され、で、また次の選挙でという形で、ぐるぐるぐるぐる回りながら何回も繰り返し行われるわけですけれども、そのような繰り返しの中で徐々に政党と政党の間の関係が固まっていく。そして一つの政党のシステムを作り出す。そのような考え方が政治学での一般的な政党システムの理解になっています。例えば日本だと、しばしばその自民党一党支配体制とか自公連立政権とかそういう形で政党システムが説明されます。つまり、自民党を大きな、一つの政党に、残るその野党を含む政党がですね、小さなこう島というか集団になっているような状態であるとか、あるいはまあ 政権を構成するのは自民党だけではなくって公明党ですから、自公 vs 野党のような政党間関係というのが、まあ基本的には政党、日本の政党システムとして想定されるわけですけれども、そのような、まあ与党野党関係、あるいはその自公、野党関係のようなイメージを持てばいいのではないのかなと思います。で、そのような政党システムを規定するものとして、特にヨーロッパ圏で考えられているのは、社会的亀裂、まあソーシャルクリビジと呼ばれる要因です。具体的には、民族的な違いとか、言語的な違いとか、宗教的な違いとか、階級的な違いのような、それぞれの社会の中での分断線というのが、政党の違いというのを作り出す。そして、そのような分断線に伴う対立が政党の対立に引き継がれていく。で、具体的な分断線として、まあ考えられるのは、民族、言語、宗教、階級もそうなんですが、それだけではなくって、例えば、中央部にいる人たちと、その周辺部に暮らす人たちであるとか、都市に住む人と農村に住む人とか、まあ国家、教会関係、まあこれは日本ではほとんどないですし、まあ資本、労働関係というのは日本ではほとんどないので、あんまりイメージしづらいかもしれませんが、まあそういう、まあ、分断線に伴う形で政党対立が繰り広げられる。あるいは、政党間の関係というのが形作られていくと。で、これらの亀裂が仮に固定化される場合、政党システムもまた、固定的になってしまうというのが、いわゆる政党システムの凍結仮説のような考え方です。ただ、これらの亀裂が常に、まあ、例えばヨーロッパ圏とかで変動しないというわけではありません。凍結というのは固まりはしますが、溶けることも当然あるわけで、とすると、この凍結仮説っていうのは、まあ、一定の間存続し得るという状態を説明するものであり、永続的にまあ、それが続くというわけでは必ずしもないわけですね。ただ、民族的な違いとか言語的な違いというのは、今日明日1日2日でパッと変わるものでは当然ありませんから、まあそういう意味で中期にわたり凍結されるという意味では、比較的安定的な政治的対立構造というのが持続され、その背後には社会的亀裂が存在するという考え方になるのではないかと思います。例えばその凍結仮説がどのようなタイミングでなぜ変化するのかというと、これはスライド8枚目に書いてあるような新しい価値観というのが生まれたり、新しい対立軸というのが生まれた時に、まあ凍結が解かれ、新たな政党システムというのが創出されていくことになるわけです。例えばヨーロッパ圏では1960年代に新しい政党っていうのが誕生していくわけですが、その背後にあるのは新しい価値観を持つ集団が生まれたという説明が一般的です。少し難しい話になりますが、既存の、まあ、物質的な豊かさを大切にする、層と、そうではなくって、環境の綺麗さを、まあ、重視したり、政治に参加する権利を重視したり、発言の自由を認めるような社会を重視したりという、脱物質主義的な価値観を持つ人というのが、60年代とか70年代にヨーロッパではたくさん出現し、その、物質主義者と脱物質主義者の間で、考え方の相違が生まれたというふうに説明されることが多いです。そしてその対立軸に伴う形で新しい価値観を代表しようとする政党というのが新たに現れていく。そのような政治的な変動が生じると当然、 政党間関係というのも変化していくわけですから、凍結状態というのも、まあ変化していくというふうに考えられるわけですね。で、さらに言うと、それぞれの価値観とか考え方とか選考というのが何らかの形でグループごとに社会の中でまとまっているという状態にも、もうすでに世界的にもそうですし、日本もまあそういうふうにはなってないわけです。自分と同じ考え方を持つ人が世の中にたくさん存在するとしても、それが特定の地域に固まっていたり、特定の職業だけに固まっていたりという状況ではなくって、全国にこう、例えば、なんか柱のような形でこう分布しているというわけではないわけですね。とすると、そのような社会的亀裂というのはさらに緩まっていく。要するに新しい考え方が出てくって政治的対立軸も変化するというのもそうですし、社会の中での分断線というのがどんどんどんどん曖昧になっていくことによって凍結が解かれたり政党システムが変わる、そのような変化も当然あると考えられます。さて最後に選挙制度 と政党システムの関係を簡単に説明して講義を締めようと思います。これまで社会的な亀裂と政党システムの間に関係がありますよと説明してきましたが、実は政党システムは選挙制度の影響も強く受けます。特に、政治学の教科書などで説明されるのはデュベルジェの法則というものであり、これは小選挙区だと二大政党制になりやすく、比例だと多党制になりやすいというものです。つまり小選挙区だと二つの大きな政党がまあ争いを続けるような政党システムというのが生み出される傾向が強くなるのに対して、比例制だと複数の政党が例えば連立政権を組むような形で、争いを繰り広げる。説明が悪いですね。その連立政権に誰が入るのかをめぐり争うような政党間システムが形成される。そのような違いを選挙制度が生み出すという説明なわけです。で、特にここでよく説明されるのが、小選挙区制でなんで二大政党化が進むのかということで、デュベルジェという人は主に機械的要因と心理的要因という二つの要因からこのメカニズムを説明します。心理的要因として重要なのは、有権者自身が指標を避けるために有効な政党に投票する傾向が強まるという戦略投票です。これはすでに言論ナンバー4の、授業の中で解説した通りなので、ここでは割愛します。機械的要因というのは、要するに単純小選挙区だと、トップ当選者以外は指標になるわけですね。まあ、非比例制が非常に強い選挙制度が小選挙区なわけですから、これは何を意味するかというと、小さな政党にとても不利益を生じさせる選挙制度になるわけです。そうすると、まあ、より大きな政党に議席が過大に割り振られることになるわけですから、有権者の意向とは関係なく制度の特徴として大政党が誕生しやすいということになるわけです。これが機械的効果で、この、機械的効果と心理的要因の2つが合わさって小選挙区では二大政党制が進みやすいんじゃないのかというのが、デュベルジェの法則なんですけれども、ポイントとしてここで指摘しないといけないのは、政党システムというのは先に説明した社会的な背景というのと、ここ今説明した制度的な背景の二つが合わさって、その国ごとの政党システムが、決められていく、確定していくということです。政党システムも政党組織もそうなんですが、どのような選挙制度なのかというのと、その選挙制度が作用する社会的背景は何なのかというのを、抜きに理解することはできないものだということができるでしょう。はい、今回の講義は、このくらいです。 スライド10枚目のポイントにしっかりと目を通した上で事後課題に回答してください。